77.1
Rainbow FM ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月29日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね。もうあっという間に9月も終わりですよ。まあ、だんだんですね、こう涼しくなってきて過ごしやすくなってきましたね。この秋もたくさん素敵な映画公開されますので、ぜひこの番組を参考に映画楽しんでくださいね。ではでは、今日も早速映画ご紹介していきたいと思います。私の大嫌いな弟へ、ブラザー&シスター。有名な舞台女優の姉アリスと詩人の弟ルイ。アリスは演出家の夫との間に一人息子がいて、ルイは人里離れた山中で妻と暮らしています。何が理由かはもうわからないけど、二人はもうずっと憎み合い、顔も合わせていなかったんですが、両親の突然の事故により再会するという物語で、そして僕は恋をする、あの頃エッフェル塔の下でなどで知られるフランスの名所アルーノ・デプレシャン監督がメガホンを取り、脚本も手掛けています。2022年第75回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作品でもあるんですね。キャストはアリスをエディット・ピアフ愛の讃歌のマリオン・コテアール、ルイを私はロランスのメルビル・プポーが務めています。あの、血のつながった者同士ほどこうもつれると大変ですよね。まあ、私にも弟がいるんですけれども、まあ、弟とは昔から仲良くて、今ももちろんそうなんですけど、なんか自分じゃ考えられないっていうんですかね、実際弟ともつれるとどうなっちゃうんだろうなんてことを想像してしまいました。まあ、このまま仲のいいままでいたいなって改めて思いましたね。マリオン・コティアールとメルビル・プポーの演技がすっごく素晴らしかったです。ぜひ劇場でお楽しみください。私の大嫌いな弟へ、ブラザー&シスター、こちらは全国順次公開中で、長崎では10月6日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品はヒッチコックの映画術。サスペンス映画の神様と称され、映画史に多大な影響を与えた巨匠アルフレッド・ヒッチコックの映画作りの裏側を紐解くドキュメンタリーです。ヒッチコック本人がナビゲートするスタイルで、膨大なフィルモグラフィーと過去の発言を再考察し、驚きと遊び心に満ちた映画作りの秘密を紹介。白い恐怖、めまい、北北西に進路を取れ、サイコなど代表作の名シーンを解説するほか、現在日本では視聴が困難な快楽の園、ダウンヒルなど初期作品の本編フッテージも使用しながらヒッチコックの演出テクニックを視覚的に解き明かしていきます。監督脚本はストーリーオブフィルムシリーズで、6年の歳月をかけて約1000本の映画を考察しながら映画史を紐解いてきたマーク・カズンズ。まあ、ヒッチコック作品って、まあ、私は知っているようでこう知らないものが多かったと、こうヒッチコックのまあお名前はもちろん知ってたんですけど、作品に関してはよく把握してなかったので、また時間があるときにでも改めてヒッチコック作品を見てみたいなと思いました。ヒッチコックファンの方には、おお、なるほどなんてこう思えるようなところなんかもあるんじゃないでしょうかね。まあ、もちろん私みたいにあまり知らない方でも興味深く見れるんじゃないかと学べる作品でもあると思います。ぜひ劇場で お楽しみください。ヒッチコックの映画術、こちらも全国順次公開ではあるんですけれども、長崎では今のところ公開は決まっておりません。九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はジャンポール・ゴルチエのファッション競争劇。世界的ファッションデザイナージャンポール・ゴルチエ、まあ、ファッションお好きな方はご存知の方多いんじゃないでしょうかね。まあ、この作品はゴルチエの半生を描いた舞台ファッションフリークショーができるまでの2年間を追ったドキュメンタリーで、同舞台はパリやロンドン公演を皮切りにヨーロッパで30万人を動員しており、まあ、今年5月から6月には日本公演として東京と大阪でも上演されました。まあ、ゴルチエと長年親交があるマドンナやフランスの名優カトリーヌ・ドヌーブ、マリオン・コティアールが神を出演しているほか、アルモドバル監督作の常連ロッシデ・パルマやディスコミュージック界の巨匠ナイル・ロジャース、パリタクシーに出演していたリーヌ・ルノーなどがインタビューに答えるなど、そうそうたる面々がスクリーンを彩っています。監督はフランスのドキュメンタリー作家ヤン・レノレがメガホンを取っています。あのゴルチエっていうとピーター・グリーナウェイ監督のコックと泥棒その妻と愛人とか、リュック・ベンソン監督のフィフス・エレメントとか、まあ、映画の衣装の分野でも結構ですね、こう貢献してますよね。まあ、ユニークなデザインとかこう印象的なんですけれども、まあ、衣装にもこう注目しながらまたこの映画見直したいななんて思いました。あのドキュメンタリーを見てるとまたその分こう知識がついて、その人をこう身近にこうもっと感じるようになりますよね。まあ、この作品もなかなか興味深く面白かったです。ぜひ劇場でお楽しみください。ジャンポール・クルチエのファッション競争劇、こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の木のシネマ天神などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。ハント。1980年代の韓国、安全企画部の海外班長パクと国内班長キムは組織内に入り込んだ北のスパイを探し出す任務を任され、それぞれが捜査を始めます。二重スパイを見つけなければ自分たちが疑われるかもしれない緊迫した状況で、大統領暗殺計画を知ることになり、巨大な陰謀に巻き込まれていくという、イカゲームで世界的スターとなったイ・ジョンジェ初監督作品で、名優チョン・ウソンとダブル主演を果たしたこの作品はカンヌ国際映画祭やトロント国際映画祭ほか、世界中の映画祭で上映されたほか、チョンニョン映画賞やプイル映画賞など数々の映画賞を受賞しています。キャストはパクをイ・ジョンジェ、キムをチョン・ウソンが演じるほか、チョン・ヘジン、ホ・ソンテ、コ・ユンジョンなど韓国を代表する俳優が出演しています。さらに豪華俳優陣がカメオ出演しているんですよね。この人がとですね、まあ、ぜひここ注目してみていただきたいと思います。物語アクションともですね、この作品もめちゃくちゃ見ハマりました。やはりイ・ジョンジェとチョン・ウソンのダブル主演というのも魅力的でしたし、イ・ジョンジェは監督としてももう素晴らしいなと思ったんですよ。まあ、彼だからこそ豪華俳優のカメオ出演もこう実演しているんじゃないかとですね、本当にこの作品見どころ満載でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ハント、こちらは全国順次公開中で、長崎では10月27日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品はバッドランズ。 持たざる者が持つ者から生きる糧をかすめ取り、生き延びてきたこの地で特殊詐欺に加担するネリと弟のジョー。二人はある夜、思いがけず億を超える大金を手にしてしまうんです。お金を引き出す、ただそれだけだったはずの二人に迫る様々な巨悪。果たしてネリとジョーはこの危険な地から逃れることができるのでしょうか、という第151回直木賞を受賞した波紋や五歳行などで人間を突き動かす欲望を描いてきた黒川博之さんの傑作小説軽装を原作に映画化した作品です。ヘルドックス関ヶ原の原田雅人監督がメガホンを取り、脚本プロデュースも務めています。キャストはネリを安藤サクラさん、ジョーを山田涼介さんが演じるほか、生瀬勝久さん、宇崎竜童さん、吉原光雄さん、江口のり子さんなどが出演しています。この作品ですね、2時間23分あったんですけど、時間を全く感じさせないぐらい物語に引き込まれて、本当にですね、あっという間だったんですよ。安藤サクラさん、山田涼介さんをはじめ俳優さん一人一人がハマり役で、特にネリをですね、小さい頃からよく知ってる元ヤクザマンダラを演じた宇崎竜童さんの味のある演技がね、とっても魅力的でした。山田涼介さんもこれまでにはない演技を見せてくれていて、もうこれからいろんな役のお話が来るんじゃないかなと思うぐらいですね、山田さんの迫力ある演技も見どころの一つです。見応えたっぷりの作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。バッドランズ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日はバッドランズオリジナルスマホホルダーを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは10月6日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。続いての作品は沈黙の艦隊。日本近海で海上自衛隊の潜水艦がアメリカの原子力潜水艦に衝突して沈没する事故が発生。全乗員76名が死亡したと報道に衝撃が走るんですが、実は全員が生存していて、衝突事故は日米が極秘裏に建造した日本初の高性能原子力潜水艦シーバットに彼らを乗務させるための偽造工作でした。しかし艦長の海江田はシーバットに核ミサイルを積み、アメリカの指揮下を離れて深い海へと消えていきます。そんな海江田をテロリストと認定し撃沈を図るアメリカと、アメリカより先に捕獲するべく追う海上自衛隊のディーゼル艦タツナミ、その艦長である深町は海江田に対し並々ならぬ感情を抱いていたという、1988年から96年に講談社モーニングで連載された川口海地さんの名作コミック沈黙の艦隊を実写映画化した作品で、覇権アニメの吉野浩平監督がメガホンを取っています。キャストは海江田を大沢たかおさんが務め、この作品のプロデュースにも手がけています。そして深町を演じるのが玉木宏さん、その他にも上戸彩さん、中村智也さん、江口洋介さん、ゆうすけサンタマリアさんなどが出演しています。原作漫画の題名は知ってたんですけど、私読んだことなかったんですね。もちろん読まなくてももう十分楽しめたんですけど、読むともっともっとこう物語に入り込めたのかなとも思いました。もう映像のクオリティの高さがね、半端なかったです。もう驚きました。ぜひこの作品は大きなスクリーンでお楽しみください。沈黙の艦隊、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ルー・パ パリで生まれた猫。パリに住む10歳の少女クレムは、屋根裏で生まれたばかりのキジトラの子猫を見つけ、ルーと名前をつけて一緒に暮らし始めます。そんな彼女は両親の不仲に心を痛めていて、ルーとの出会いによってルーとの時間がクレムの心安らぐ時間となっていくんですね。まあ、ある日森の別荘へやってきたクレムとルーにある出会いが訪れるという、アイロ、北欧ラップランドの小さなトナカイなど動物を主題とした作品に定評のあるギヨーム・メダチェフスキ監督がメガホンを取った作品です。キャストはクレムを800人の中から選ばれたキャプシーヌ・サンソン・ファブレスが映画初主演を務めるほか、君と歩く世界のコリンヌ・マシエロなどが出演しています。この作品、お家に猫ちゃんがいらっしゃる方には心にうるっとくるんじゃないかなとですね、まあ、私はですねワンちゃんだったんですけど、もちろんどちらでも共感できるところがあると思うんですね。まあ、この作品を見ていて、まあ、うちにいたワンちゃんは夢って言うんですけど、まあ、夢ちゃんのことをですね、もうついつい思い出してこううるるっとこう来てしまいました。まあ、私が疲れてる時とか、もう落ち込んでる時に黙ってそーっとこう横に座るんですよね。もう何にも話してないのに、なんでわかるんだろうっていうぐらいそーっとこう寄り添ってくれた時に、ちょっと頭をなでなでってしたぐらいでちょっともう心が落ち着いたりするんですよね。まあそのぐらいですね。まあ、この作品ではルーがクレムにとっての心の支えでもあると思うんですけど、まあ、猫ちゃん、ワンちゃんの癒しのパワーって本当すごいですよね。私もずっと助けられてきたし、もう本当に感謝しています。まあ、映画ではルーとクレムに訪れる試練があるんですけど、きっと皆さんの中でここを見た時にいろいろ考えることところもあるんじゃないかなと思います。ぜひ劇場でご覧ください。ルー、パリで生まれた猫。こちらは全国順次公開中で、長崎では10月27日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さてですね、皆さんにお聞きいただいておりますミカのフラワーシネマ、10月からも引き続きこの時間にお届けしてまいります。皆さんからのいつもの温かいメッセージ、そして番組を聞いてくださり本当にありがとうございます。これからも楽しい番組を作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今週のラストナンバーは映画リアリティバイツよりビッグマウンテンで Baby I Love You Away を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。